主よ憐れんでください。聖書に数多く見られ、礼拝にも古くから取り入れられている定型句の一つであります。しかし、日常では使われることのない表現でしょう。ですから一般的に憐れんでくださいという呼びかけは馴染みが薄いのはもちろん、積極的な印象をもたらさないかもしれません。憐れんでくださいというのがなんとなく情けなく聞こえ、あまり好きではない、そういう声をお聞きすることもあります。少々陰気臭い、それは人の思いからするなら生きるがざる事実なのかもしれません。しかし、すでに触れましたように、聖書を開くと数々の場面でこの主よ憐れんでください、この叫びが示されているのです。情けないからあまり好きではないということでは済まされないように思うのです。この呼びかけに、呼びかける側の人間の思いを超えた、その呼びかけを受ける神の側にある御心に聞いていく必要があるに違いない。つまり、主なる神に対して憐れんでくださいと呼びかける。こうすることで人は神の民とされる。聖書はこのように教えているのではないでしょうか。聖書からいくつか例を拾い上げてみましょう。マタイによる福音書からは次の4つの場面が見出されます。9章27節、2人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。15章22節、この地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。17章15節、主よ、息子を憐れんでください。20章30節、二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りだと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。盲人たち、娘や息子が悪霊に苦しめられたり病気であったりしている親たちが、主イエスに憐れみを求めて叫んでいる様子が描かれています。この人々はそれぞれ具体的な癒しを求め、イエスはそれに応えて癒しを実現されているのです。ルカによる福音書18章13節に目を向けますと次のようにあります。ところが朝鮮人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでください。これはパリサイ派の人と朝鮮人が祈ったことを例えている箇所になります。これだけのことをしてきましたから訴えるパリサイ派の人に対して、朝鮮人はただ罪人の私を憐れんでくださいと思っているのです。 してイエスは教えて言われています。義とされて家に帰ったのはこの朝鮮であった。この例えが教えていることは、人の行いがその人を義とするのではないということ。人を正しいとすれば、人の行いではなく人に向けられた神の憐れみなのです。ですから人は自らの行いにではなく、その罪に目を向け、罪は当然人間自らの手によって拭い切れるものではありませんから、それを拭い取ってくださるように神に憐れみを求めていき、これが第一になすべきことなのです。先ほどもすでに述べましたように、こうして私たちは神の民とされるのです。この主を憐れんでくださいという言葉について考えるんではない、実会の第一回に目を向けたいと思います。エジプト記20章によりますと、それはあなたには私を置いておかに神があってはならないと命じています。この戒めについてルターはその解説の中で次のように神について書いています。神とは一切の良いものを与える、あなたの困窮の際酒どころとなる方である。つまりこの戒めが示していることは、聖書の神が他の神と争って、私を置いて他に神があってはならないと主張しているわけではないんです。そうではなく、主なる神はあなたに一切の良いものを与え、あなたの困窮の際酒どころとなるのはただ私だけである、このように約束しておられるんです。他の何者をもあなたに良いものを与えることも酒どころとなることもない。だから他に神などないのだ。ここで神とその民である私たちとの関係性というものが明らかにされています。神とは私たち一切の良いものを与え、困窮の際の酒どころとなるから、いや私たちは他の何者でもなく、その神から一切の良いものを受けるのである。困窮の際にはこの神が酒どころとなってくださる、ということであります。私たちの主なる神は私たちに一切の良いものを与えようと望まれているのである。困窮の際に酒どころとなる神だ。ですからこの神の民であるために私たちに期待されているのは、いかに正しく生きるかでも、いかに熱心であるかでもなく、ただただこの神、良いものを期待し困窮の際に他のものに頼ろうとしないということだけなのです。この関係性を主自ら望まれているということが、聖書を開くと明らかにされます。例えば申命記7章を開きますと、神の宝の民と込み出しがある箇所があります。あなたはあなたの神主の聖なる民であると始まる この箇所で次のように続いているのです。主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。宝の民と聞きますと、私たちはどんな価値があるのか、どれほど役に立つのかなど、理由が人間の側にあるのだと思うでしょう。主なる神が地の表にいるあらゆる民の中からあなたを選んだと、その民が優れている、数が多い、従順である、選ぶ神の側が評価する何らかの理由があるからだと考えるのです。ところが主なる神は次のように言われているのです。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民より数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。驚くことに、地の表のどの民よりも数が多かったからでも、優れていたからでも、従順であったからでもないという、私たちの目には宝の民となれない理由がそこに明らかにされています。ここにふさわしくないものを良しとされる神の御心が示されている。神はふさわしいと思われないものを、価値あると決して思われないものを宝とされたということなんです。主よ、憐れんでくださいと私たちが叫ぶのは、私たちが憐れみを必要としている存在であるという紛れもない事実が示されていると言えるでしょう。そしてそれと同時に、それ以前、主なる神は私たちを憐れむことをただただ望まれている、この事実を理由としているのです。こうして憐れむことを望まれる神の前にあって、私たちは神の民とされるのです。さて、今日私たちに与えられた福音の日課、有名な主イエスが湖の上を歩かれた場面であります。湖の上を歩かれたイエス、それを私たちに印象的であるため、その驚きに目を向けたいところであります。しかし私が目を向けたいのはペトロについてであります。湖の上を歩かれるイエスに恐れた弟子たちですが、イエスが安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われると、ペトロは水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと願ったのでした。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降り、水の上をイエスの方へと進みました。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。私たちの目には、そちらに行かせてくださいと言い、そして歩き始めたペトロは、他の弟子たちに比べると積極的でリーダーにふさわしいと思われます。人の行動が救いの条件でしたら、イエスに願い出て湖の上を歩き始めたペトロの行動は ふさわしくイエスのもとまで水の上を歩いたことでしょう。しかしこの出来事を通して期待されているのそのようなペトロの成功体験ではないんです。強い風に気がついて怖くなり沈みかけた時、主よ助けてくださいと叫ぶ。言うなればその失敗体験なのです。なぜなら私たちの主は一切の良いものを与え困窮の際の酒どころになることを強く望まれる神だからです。今日私が冒頭から主を憐れんでくださいとの言葉に着目してもらったのはこの主を助けてくださいとの叫びの声を聞いたとき、主を憐れんでくださいとの叫びと重なって聞こえたからであります。主よ憐れんでくださいとの言葉は情けなく聞こえるでしょう。主よ助けてくださいとの声も自分からそちらに行かせてくださいと願い出た経緯からするとこちらも同様に情けなく映ります。しかし問題となっているのは人の行動がふさわしいかどうかではなく主なる神が最も貧弱な民の宝の民とされたようふさわしくないと思われるものを良しとされるそのお心なのです。つまり主よ憐れんでくださいと私たちが叫ぶのは私たち自身その必要を感じているかどうかではないのです。それは主ご自身が憐れむ神であるここにかかっているということなんです。この憐れむことを望まれる神の前にある人は憐れんでください、憐れみを求めるものとされる。これがこの神の神とされるということなんです。ペトロもそうでした。自らの努力信仰的熱意でイエスのもとに達することを彼自身望んだのですが、そのような人間の側の態度重要なのではありませんでした。最初の意気込みから水の上を歩み始めたペトロでしたが、周囲を見て怖くなって沈みかけたその時、主を助けてくださいと叫んだ。そしてそのことによってイエスの本当の弟子とされたに違いないです。お読みいただいたローマの信徒への手紙10章、次のようにありました。主の名を呼び求める者は誰でも救われる。先月の説教でも触れましたが、ここで言われている誰でもという言葉が目を引きます。救われるのは信じるという行いを含めて私たち人間がしたことにかかっているのではないの。主なる神の救いは誰にでも向けられているのであって、キリストの十字架は全ての人の救いのために成し遂げられたのです。情けなく映る自らの人生の歩みであったとしても、主はそのあなたに一切の良いものを与え困窮の際酒どころとなってあなたを深く憐れむ神なんです。これこそ神の愛なんです。この神の憐れみ、神の愛のうちにあって 神を呼び求めて生きる、これが神が私たちに望まれているあり方なのであって、神との旅をされるということが人の目に情けなく映るでしょう。所詮同じ人間と考えることにすぎません。安心して主よ憐れんでくださいと叫び求める神の宝の旅とさえ、この新しい習慣を歩み始めてまいりましょう。現地では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。